いや、楽しいですよ。いや、グラブルリリンク買いました。あんだけまだやんないとか言ったけど、いや、ゲオに行った時に、ゲオに行った時に、5000以下だったんで、もう新品が。宇宙子だったら5000以下だとちょっとどうかなとは思ったんですけど、まあ、新品でね、5000円以下なんで、まあいいかなと思って購入はしたんですが、俺ちょっと出てこない。あ、こっち来るのか。で、まあ今どこだろう、なんか新しい街まで行ったんですけどね、チュートリアルを僕はあんまりちょっと見てなかったようで、あの途中なんかでっかいボスみたいなの出てきたんですよ。あの槍の巨大なやつ持ってるやつを、これ途中パーティーを組んで戦わなきゃいけなかったようなんですよね。ナルメアタンを、もちろん一番最初に、仲間にはしたんですが、あ、変態ですしたんですけど、全然使えねえじゃんとか思って、使えねえっていうか、そういう意味じゃなくて、こう使用ができないんですよね。で、主人公一人でずっと戦ってたんですよ。めっちゃくちゃ難しくって、マジかよとか思ってて、あ、このゲームこんな難しいんだと思ってたら、スタートボタンでね、編成画面に行ったら、何、4人パーティー組めたじゃんみたいな。もうね、そっから意外とサクサクいってるんですけど、一人であいつ倒せんのかとか思ってて、何分戦ってたんだろう、もう、何回もやり直して、まあただ、エルデンリングの癖がついちゃってるじゃないですか。だから、マゾゲー普通にやれちゃう子になっちゃってるんで、あ、こういうゲームなんだろうなと思って一生懸命やったんですよね。いや、パーティー組んだらめっちゃ楽じゃん。で、今クエストでこういろいろ回ったりしながら、まあストーリーもちょっと進めてるっていうような状態なんですけど、はぁ、よし、1個クエスト終わった。まあ、ナルメアっていうキャラクター、刀持ってるキャラクター、まあ、本編のグラブルでも僕大好きなんで、必ず、ね、入れちゃうみたいな。まあ、ほとんどの属性でナルメア出てるじゃないですか、ほとんどのメインパーティーに入れてるような状況なので、はい、巨乳でございます。そら、ほいっと、でも本当グラブルのグランブルファンタジーをやってる感覚で、こうアクションゲームにちゃんと落とし込めてるっていう感じですよね。めっちゃくちゃいいと思います、見てて。見ててとかやってて、なんかあるじゃないですか、新しいこうインスパイア的なものだったりとか、まあストーリーはなんか別枠で作ってるので、まあそれは別なんですけど、ストーリーもね、なかなかアクションパートのところの盛り上がりの展開、戦艦がもうボンボン突っ込んできたりとかいうところとかってめちゃくちゃ迫力があるんで、アクションゲームライトソーデンもいけるんじゃないかなって最初思ってたかったですよ。もちろん。いや、でもパーティー組めば全然ね、いけるんじゃないかなって、思える感じになってきたっていうのが現実あるんで、最初からそうやってやってれば楽だったのにな、本当にな。3時間ぐらい何だったんだろうみたいな。で、グラフィックも ものすごく綺麗です。やっぱりグラブル感あふれる感じですよね。これだけ作り込まれてあったらいいんじゃないですか。まあちょこちょこ、まあね、荒いところもありますけど、でもそれはそれなんじゃないかな、見てて思うのは。人間ってグラブルってほとんど同じキャラクターじゃないですか。いつも困ってる村人とか助けてって言ってくるお姉ちゃんだったりとか、大体同じなんで、キャラクターが。だからそれも含めて再現されてるんで、いいと思いますよ、本当に。で、キャラクターも意外と仲間にできる数多くって、ナルメアだけじゃなくてね、いろんなキャラクターが、仲間にできるようです。ちょっと、シロちゃんのとこ行ってみましょうかね。そしたら、誰が仲間にできるか。あ、いた。 あれ言ってくれるんですよ、ちゃんと。よくせで、キャラクターの解放チケットっていうのが手に入ると、今もうナルメは解放したんでまだ持ってないですが、ストーリーとかなんか進めてったら手に入るのかな。あのフェリーだったりシャルロッテ迷ったんですよね。シャルロッテにするかフェリーにするかナルメアにするか、うん、それかジークフリードにするかをちょっと悩んでて、うん、あ、カリオストロいたんだ、ゼタもいるし、あとあのシエテとかゾーンとかもいるんですけど、これはまた解放がね、あ、ゾーンじゃない、ゾーンとかいるんですけど、サンダルフォンとかも、またこれ解放のチケットがちょっと違うので、通常のキャラクター解放チケットじゃないやつで解放していくんで、まあ使える、まあ使えるんでしょうね、強いんでしょうね、わかんないけど、特にサンダルフォンなんか神様だから強いんだろうな、神様聖少女かこいつは、うん、強いんだろうなとは思いますけど、いや、やる、やってて思ったのは、さっき言ったように綺麗だとか、まあグラブル感あるとかなんですが、一番ちょっと気になってるのはストーリーなんですよね。まあグランブルファンタジーって言ったらやっぱりこう、どちらかといえばテキストストーリーですごくね、重厚感あるし、ストーリー的にも面白いじゃないですか。まあちょっと後付け的なところもいろいろあるんですけど、でもまあ、あのグラブル今でも続けてるし、ただ僕まだまだレベル低いんですよ、本編の方って。ほぼガチャしか回してないけど、ストーリーはちょこちょこやってるみたいな感じなので、でもストーリーは面白いんですよね、うん、携帯ゲーム機でもう10年続いてるのかな、うん、あれだけテキストゲームで続いてるってすごいなと思いますけどね、うん、まあガチャも魅力ありますし、そんなに無理しなくても定期的に期間ごとに、あの、なんだ、ガチャピンガチャとかムックガチャとかがあって、まあいろんな場面で年間に3回か4回2回か3回だったかな、まあガチャ引けるんで、うん、大量にね、うん、1週間通してなんかこう20連とか100連とか出てきたりするわけじゃないですか。だからまあそこら辺でやりやすいんじゃないかなと思うんで、本編の方ももう一回ちょっとやってみようかなと思ってるんですよね、うん、まあこのリリンク、まあ以前ね、出る出るって噂されてすごく期待してて、そしたらなんか開発がなくなっちゃったみたいで、バーサスが出てもう出ないんじゃないって言われてるところで、これが発表が、リリンクの発表があった時にはもう速攻買うぞとは思ってたんですよ、ですよ、はいまたこれもいろいろ重なっちゃって、この時にちょっとリリンクは、まあね、これ別にまあオンライン要素もありますけど、まあ別にこう急いでやる必要もないかと思ったんで後回しにはしてたので、ただ前回もちょっと言ったように、いや大好物なんじゃないのって言われて、え、そうなのとか思っていや、それは大好物でしょう、ナルメアタン出てくるんでいやでも本当に好きですよ、やってて思うのは。すごく、うん、早めにやっとけばよかった感はないです。でもまあ今のタイミングでエルデンリングももうね、落ち着いたしね、次何しようかなと思ってて、まあドラクエ4やりながら PS5 のゲーム、まあ FF リバースもやらなきゃ、セブンリバースもやらなきゃいけないんですけど、リバースはね、まあちょこちょこゆっくり一個一個クエスト解きながらやっていきゃいいんで、うん、まあリリンクと同時進行ぐらいでもいいのかなと思ったんで買いました。はい。ん？あ、そうだよ。5000円切ってるっていうのも一番大きかったけどね。はい。でもこれで5000円切って買えるっていうのは、ちょっとある意味贅沢かな。もったいない感があるぐらいのレベルかな。普通に8000円出しても惜しくないぐらいのグラフィック感だし、楽しさだし、まだ前半パートしかやってないけど、うん、たまに思うんですよね、安売りで買った時になんか申し訳ないなとか思っちゃう。ありません？ありません？うん、だからなんか投げ銭売りみたいな、投げ売りみたいな感じじゃないじゃないですか、これが。うん、だからね、うん、ちょっと、まあ、どうだろうと思いながらやってはいますけどね。ええ、まあまあこれクリアこのままいきますよ、おそらく。 楽しいんで、アクション苦手な子がやっぱりエルデンリングやアーマードコアを超えてきて、うん、ちょうどいい感じに楽しめるゲーム、なんかあの時みたいにストレス感じることが楽しいじゃなくて、まあ戦闘することの爽快感だったりとか、技出したり連携出したりするそのダイナミックさとか、すごいスケール感だったりとかが楽しめてるので、地味にもチクチク縦チクやったりとかとちょっと違うんだよね。もう全然面白いですよ、本当に。いや、エルデンリングはエルデンリングで、あれはあれで面白いんですよ。面白いというか、やっぱそこ超えるのはちょっと難しい、このゲームも難しいのかなとか思いながらはやってますけど、まあでも違うジャンルとしてやった時にすごくいいゲームだと思います。まああとね、今ちょっとやっているのがエルデンリングだけじゃなくて、なんだっけ、これです、ゼンレスゾーンゼロっていうのもちょっとやってて、まあ中国のメーカーさん、なんだっけ、あれですよ、原神とかを作ってるところですかね、が開発したゲームで、オンラインゲームって言ってもまあガチャゲーですよね、課金ゲーはではあるんですけど、まあでもガチャって言ってもそんなに微課金程度でやれてるので、うん、まあ面白いんじゃないかなと思ってます。そんなにお金かけなくてもいいの引けたっていうラッキーさもあるのかもしれないですけど、はあ、間違ってね、土曜日にラーメン、カップラーメンアップしちゃったからもう一回収録してるっていうのが本音です。はい、リリンク頑張ります。それじゃあ。